はい、インカークスラッシュジョンドー。はい、というわけで始まりました、インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉ドソレイユ団員インカク、またの名前をニートシャサッカージョンドーがやるやつです。はい、本日は93日目でございますね。93って、ね、すごい、長いことやってきましたけどもね。まだまだやっていきます。100回の先を目指してね、ピリオドの先を目指してね、これからもね、毎日ラジオを続けていきます。よろしくお願いいたします。というわけで、ね、先に診断メーカーのやつやっちゃいましょうか。ね、今日ね、鳥人間ありましたね。僕見てないですけど、それで鳥人間コンテストっていう診断が上がってたんで、今日はそれやろうと思ったんですけども、これやってみたらね、距離が出るだけだったんで、そんなに面白くなかったので、今日これいきます。5歳頃のあなたからメールが来た。ね。では、インカクとぶち込んでね、5歳の頃のインカクから、どんなメールが来たのかをね、見ていきましょう。5歳の頃ね、僕、何やってたかな、ほとんど覚えてないですね。5歳。まあいいや。とりあえず、5歳頃のインカクから、メールが来た。ベホイミは使えるようになっていますか？と、どうしたんで、何があったんですかね。てか、この頃ベホイミっていう単語があったのかな？ 20 年前に。あったのかな？いや、ドラクエは、よくわかんないですけども、ジョン・ドーにしてみましょうか。5歳頃のジョン・ドーからメールが来た。ちゃんとした大人になってるよね。なってませんよ。なってませんよ。じゃあね、その、インカクスラッシュジョン・ドーね、これを繋いでね、5歳の頃のインカクスラッシュジョン・ドーから、メールが届いて、来た。ね。綺麗なお嫁さんになりそうですか？ん？どうした？どうした？ 5 歳の頃の品格すらしどんどん。ね。そういう感じでやりましたけどもね。ねえ、そうそう。映画終わりましたね。うどんとカメラがポニーテールの上演終わりました。ねえ。いや、お越しいただいた皆様、ご来場誠にありがとうございましたね。まあ映画はね、舞台とは違ってね、ブルーレイ焼けばね、何度でもまた上映できるんでね、またね、いつかこれがね、皆さんの前にお披露目できることがあるかもしれませんし、まああのあれだ、アバウターガールみたいにね、肉の公園のこのね、販売のとこで DVD 売るかもしれないんでね、その辺はね。まだまだね、うどんとカメラがポニーテールに触れ合えるチャンスはね、ございますという、そういう話でございますよ。ね。そしてね、9月はね、いろんなイベントが目白押しです。本当に。まあ、詳しくはね、肉のホームページのね、トップを見ていただけるとね、もう上の方がね、全部9月のイベントですのでね。まあ、一番近いので言いますと、9月1日、ヒザフェスに出演いたしますね。入場無料なんでね、ぜひね、皆さん、気軽にお越しいただければなと思いますね。ヒザフェス、出ますよ。ね。その他いろんなものに、9月9日にはね、音玉に出ます。そうこうしてるうちにもう、ビバリーヒルズコップ本番ですよ。ね。大阪、東京、京都とね、3都市、巡りますんでね。ねえ。どこかでね、皆さんに会えることを楽しみにしております。ね。フォーゼがね、終わって、ウィザード、始まりますね。まだね、全然情報が、一週間前なんでね、出てないんで、CM とか、ベルトの CM とかをね、見てるんですけども、ベルトの、あれがね、あれでいいですね。まあね、最初は、面食らいますけどね、 バックルが手だけっていうのがね、あれ、でもあの、左右のね、レバーで、こう、右手と左手を切り替えるんですけども、あの、なんていうか、その、親指のパーツが固定で、4本の指だけがこう回転して、こう、右と左手にこう、パッパってなる、あのデザインはちょっと、なんか、機能的というか、あれは結構いい感じですね、あのベルトの動きは。あの、まあ、デザインもスッキリしてますし、ただあの、武器についてる手はどうかなと思いましたけどもね。あの、武器と握手することでね、必殺技が出るやつ。まあね、いずれにしよう、あの、動いてみないと何とも言えませんのでね、あれですけども、ね。まあ、動いてる、あまあ、映画で見ましたけどもね、まあ、本格的なウィザードが見れるのは来週なんでね、まあ、楽しみにしておこうと、うん、思いますけどもね。それでね、どうもね、明日のご機嫌ようが、すごいらしいです。ご機嫌ようね、ゲストが3人出るんですけども、特撮トリオ、ということらしいんでね、つい、録画をしたんですけども、メンバーがね、しょうちゃんと、アンクと、ヒロム、ということでね、まあ、しょうちゃんとアンクは、結構ね、その役者の素の部分も結構、僕は見てますけども、見てるっていうか、まあ、いろいろ知ってますけども、ヒロムは、まだね、ゴーバスの中でしか見てないんでね、ヒロムの中の人がどんな感じなのかっていうのは、ちょっと、ワクワクですね。どんな感じなのかね。まあ、そんなこんなでね、ぼちぼちやってますよ。ね。ゴーバスね、ゴーバスもね、まあ、録画してるやつを今日見たんですけどもね、やっぱりエンターさんはね、いい人ですね、あれは。エスケープがね、鳴り物入りで登場した割にはね、最近あんまり目立ってないのがなんか気になるんですけどもね、これは後半、なんていうか、今のうちにエンターさんを目立たせておこうという作戦なのか、まあ、後半いなくなるって意味で、なのか、まあ、エンターさんメインでエスケープがそれを引っかき回す役っていう風に収まるのかという、そういうあれがありますけどもね。でもエンターさんはすごいですね。生身のアクションがかっこよくて、ね、あれはね、いいキャラクターですよ、あれは。やっぱりね、悪役がいいキャラしてると、やっぱり見れますね。それで見れるなって思って。だから、フォーゼがね、なんていうか、まあ、校長は校長であれは、いいキャラクターしてましたけどもね、ああいう意味じゃなくてね、まあ、なんていうかね、まあまあ、ホロスコープスで一番良かったのは僕は、カニさんだなと思うんですけども、まあ、時点で、縦紙かな？ねえ、あんまり、理事長はなんかずっと偉そうにやってて最終的にいつの間にか、若者にボコられたなっていう感じなんですけどもね。まあね、そんな感じで、ジョン・ドーでございます。
ポルチオの今日は何の日のコーナー。さあ、3日に一度のポルチオタイム、ポルチオさんがお送りする今日8月28日は何の日かというコーナー。今日も8月28日というこの日付をね、深く学んでいこう。まず土星の衛星エンケラドゥスが発見される。エンケラドゥスね、やたらかっこいい名前だが、これは、ギリシャ神話に登場する巨人の名前から取られたらしい。そして、ワーグナーのローエングリーン。これが
初演を迎えた日だ。まあ、ローエングリーンと言ったら、ローエングリーンテーの印象しか、ポルチオさんはないかな。そして、1859年、この日、強力な磁気嵐が、地球上に、こう、起こった。この磁気嵐の影響で、9月2日には、世界中で、それこそ、日本でも、オーロラが観測されたということで、非常に珍しいことだな、これは。オーロラが、その、寒い地域でよく見られるのは、その、極に近い部分、その地球の極ね、北極と南極、極に近い部分が、こう、時期がこう、なるから、まあ何かしら、時期の影響でオーロラってのは見れるもんだから、だからそれぐらい、時期が、乱れたということだ、この日。ね、そして、1952年、日本テレビが、放送を開始した。これが民間初のテレビ局となって、まあ、これで、今日この日はね、民放テレビスタートの日という日に制定されている。それと同時に、まあ、民放がスタートしたということは、当然、テレビ CM をスタートしたということで、まあ、CM の日ということで。ちなみにこの日初めて、放送された CM というのは、服部時計店という時計屋さんの CM で、この服部時計店はまあ、後のセイコーだ。その他、キングボクシー、昔学校で習ったろ、キングボクシー。有名な演説、I have a dream。あれが、あの演説がなされたのがこの日だ。英語の教科書とかでも、読んだことがある人がいるかもしれない。その他、今日誕生日の人がいっぱいいる。ゲームクリエイターの田尻サトシ。ポケモンを作った人で、ポケモンの主人公のサトシというのはこの田尻サトシさんから取られているというのは有名な話だ。その他、タイプムーンの竹内隆。そして、声優の水橋香織。そして、ゴッドゥーザ様も今日が誕生日。ゴッドゥーザ様は調べたらなんか、生年月日、誕生日だけで、年齢は公表してなかったな。では、また、3日後。はーい。ジョンドでーす。というわけでね。とりあえずもう今日はね、ちょっと、デュエル部を読んでいきましょうか。ね、昨日やってなかったんでね、フォーゼの話してたら。今日はね、第13話、ザ・ノーブル・ムーン。まあ、でかいデュエルが一つ終わって、その後のまあ、つなぎの回というわけで、まあ、ページも11ページと少なくなってる。というわけでの、ザ・ノーブル・ムーン。ちなみにこの、サブタイトル、デュエル部の、まあ、メイドのサブタイトルもそうだったんですけど、基本的に、デュエル部のサブタイトルというのはなんかしら元ネタがあるようになってるんですけども、今まで第24話までありますけども、この13話だけですね、サブタイが最後まで決まらなかったのは、この13話以外は、先にサブ隊ができて、まあ、例えば、例えばね、まあ、何がいいかな。例えば、まあ、ヴァイス・シュバルツっていうサブ隊が第17話にありますけども、まあ、これはカードゲームの名前ですけども、まあ、白、ドイツ語でまあ、白と黒って意味なんで、まあ、ライト&ダークネス・ドラゴンを出すときに、このサブタイトルを使おうというのが、ストックしてて、あらかじめ。で、ストーリー上で、ライト&ダークネス・ドラゴンが出せそうだったんで、じゃあここで使おうとなったりとか、まあその次の決闘のみを決闘の号っていう、これはまああれだ、ソールドアウトの歌詞の一節なんですけども、まあその、決闘の妙、決闘の号というわけで、まあその、決闘ね、高槻の血、高槻の決闘の話、をするときにこれを使おうと思ってたりとか、つまり先にサブ隊ができて、でそのサブ隊でどんな話ができるかっていうのを作って、でそのサブ隊を並び替えてストーリーを作ってる。だからまあよく言うダメなストーリーの作り方としてよくある、自分の書きたいシーンだけを並べてるってありますけども、それですね。 まさにそれで自分の書きたいシーン、サブタイトルを並べて、その間を線で繋いでストーリーを作ってるんですけども、このザ・ノーブル・ムーン、この第13話だけは、話が決まってんのにストーリーは決まってるんだけど、サブタイトルがいいのが思いつかなくて、で、だからサブタイを作るために、いろいろ調べて、やっぱりその元ネタありきっていうのは続けたいんで、今回の話に合う何かしらの単語を、いろいろ探してきて、で、ザ・ノーブル・ムーンっていうなんかフィギュアのシリーズがあったんで、それを、だから、このザ・ノーブル・ムーンっていうのは特に思い入れのないやつ、基本的に他のやつは思い入れのあるやつを使ってます。で、ザ・ノーブル・ムーン、高貴なる月っていう意味で、高月ですね。みゆきのもう一つの人格である、高月、刹那の高月を、表しているわけで。で、コナミの社長が登場しましたね、ここで。そして不破一郎も登場したわけですけども。やっぱその、デュエル部ってのは、アニメとか原作順守の設定じゃなくて、現実世界なんだよというのを、こういう実在する人物を出すことで、そういうのを、ね、出した感じですね。そして刀身っていうカードは、どこかの誰かが作った神のカードじゃなくて、コナミが作ってるというか、コナミはその存在をちゃんと知ってるんだよというのが、現実とフィクションをこうくっつけるっていうのは、フィクションのリアリティとか、その話の広がりみたいなものを、こう出すときになかなか有効な手ではあるんですけども、ね。それで高月、ね、モノポリのじいちゃんが刀身を作った人間だということがここで明かされて、そしてその孫、ね、みゆきの中に、あるもう一個の人格、高月刹那がここでちゃんとした、なんていうか、第二人格として確立されるというか、つまりここまでは、この二つの人格は対面してなかったんですね。片方、ずっとみゆきで生活してきて、たまに、刹那が現れる。刹那が現れるときは、みゆきは眠っていると。で、この前の戦いで、そうですね。この後の戦いで話し合うことになるんですけども、ここでは自分のもう一個の人格というのをみゆきが初めて自覚したというのがこの時ですね。この後はもう体を乗っ取られてしまう。で、この後のデュエルでデュエル中に、みゆきの方が目覚めて、刹那を止めるっていう話があるんです。それは、後に置いといて、ね。で、不破さんのバイク、ね。これ DS のゲームに出てくるやつをそのまま持ってきたんですけども。で、やっぱいかんせんね、書きにくい、ですよ。バイクは書きにくい。僕ね、デュエル部の、一番最初の第1話のファーストシーンとしてずっと考えてたのがあって、まず最初に、顔を下から、顔の目から上が映ってない高校生たちが、スピードワールドセットっていう、スピードデュエルを始めるときの、ライディングデュエルを始めるときの一連のセリフを言って、ライディングデュエルアクセラレーションつって、トーマと、静香と、ケンイチと、リョウタロウが、チャリンコで二人乗りしながら、ライディングデュエルアクセラレーションって、校庭をバーって走り回ってる。で、それを、窓から、顧問宮下が、授業中ですよ。授業中なんで、顧問宮下が、見て、何やってんだお前らって言って、ヒロが、やれやれみたいな感じで、ふーって言って、で、そっから放課後、みたいな。そういう、ファーストシーンを、書こうと思ってたんですけども、いかんせん自転車は書けないなということで。この頃はね、まだ全然、絵も描けてなかったんで、今も描けてないですけども、なんで、なんていうか、
だからこの実際のデュエル部の第1話っていうのがまあこういう面白みのない感じになってるんですけども、まあ、もしまあ自転車がねかければおそらくまあそれは残ってたでしょうね、その第1話っていうのは。でまあね、ここはまだ全然つなぎの回なんでね、こっからいろいろまあ話がね膨らんでいく感じですね。そのなんでカードゲームで実際に傷つくのかとか、三頭身ってのは一体何なのかとか、まあそういうのがここから始まる。だからまあメイドで言うとこれが第一章ですね。メイドで、だからメイド側もねこの辺で終わっちゃってるわけですね。でまあそのアイデンティティクライシスでね、その辺はおいおいやっていくんですけどもね、あのクライシスもねまだ3話しか上がってね、3ページしか上がってないんで、ね、早いとこ第1話上げたいんですけどもね、それがねなかなか、ね、今の状態だとね、あのメイドの方がねこの間更新したんで、あの更新順で言うと上に行ってるんでね、早いとこアイデンティティクライシスを3ページぐらい更新して、それからまたデュエル部の方を書き始めていこうと思ってます。はい、というわけで二都高校デュエル部を読んでいくコーナーでした。というわけでね、ラジオもおしまいです。輪郭スラッシュジョンドー、このラジオでは皆さんからのコメントをお待ちしております。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。